鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週それから先々週に引き続きまして、今日もあのバスのお話を、お伺いしたいと思います。ゲストは本日もバスから釧路の街を考える会の森さんです。森さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、路線バス、それから貸切バス終わりまして、今日はですね、都市間バスをちょっとお話聞いていきたいと思うんですけども、はい、まずの釧路と札幌の間のバスで何か動きはありますでしょうかね。
はい、いや、まあ、まずあの皆さんもご承知の通りだと思いますけど、まあ、このコロナ禍におきましてですね、
はいはい、
結構まん延防止になったりとかですね、はい、今解かれてますけど、
はい、
その時々にですね、よりまして、はい、やはりそのバスの便数がですね、
そうですね、
まん延防止になるとですね、はい、今基本的に5便あるものを今4便で運行してるんですね、うんうん、
はい、
夜行だけがないんですけども、
はい、
そうするとまたまん延防止になったり、これからまた感染者が増えたりすると、はいはい、また2便抜けちゃうんですよ。まあ、1便抜けて1便抜けて、
はい、
計2便抜けてしまうと5便のうちの2便しか使えなくなっちゃうんですね。はい、そういうことをこう今繰り返しながらこうやってる状況の中で、はい、なかなかその今までだとですね、そのドル箱路線だったもんですから、はい、定期的にこう設備更新、まあ、車両が新しくなるということなんですけども、そういうこともあるんですけども、なかなかこうできないと、まあ、車両的なことだけしか考えなければですね、
はい、
今度、まあ、便数が減れば当然走る距離数も少なくなるので、
そうですね、はい、
車両的にはですね、長く乗れることにはなるんですが、はい、でもそういうわけではないですので、ちょっとそういった部分でこう流動的なことが非常に多いのかなと思います。
そうですね、
まあ、ね、昨年末ですね、はい、年末年始ですかね、はい、夜行便は一時復活しまして、
うんうん、はい、
久々にあの夜行便が出てましたけども、
はい
はい、今はまあね、スターライトに関してはないということでですね、は
い、
でもう一つ のニュースター号さん、
はいはい、
こちらの方は逆にですね、はい、夜行便あるんですよ、
はいはい、
ですので、まあ、そちらの方にこうシフトしたりとかっていう形で使われてるのかなというふうには思うんですけども、はい、まあ、なかなかちょっと難しいですよ ね、今の状況だとですね、はい、
はい、このバスのお話の前にですね、
はい、
ちょっと鉄道の、
はい、
遅れの話をちょっとしてたんです、
はい、
でその時にちょっと私の友人が2月 その20日ぐらい の札幌も列車がダメ で都市間バスで帰ろうとしたんですけど、はい、都市間バスも運休になった時があって、
はい、
なんかやっぱり札幌市内になかなかこう入りきれないので、それでなんか運休になったらしいんですよね、
は
い、
札幌から出れないし、札幌に入ってこれないっていう、はい、でちょっと身内で不幸がありまして、はい、私の弟が札幌から都市間バスで帰ってきたんですけども、札幌出て、はい、大谷に着くまで3時間、毎分 何メーターとかなんかそんな世界だった
そうですよね。いやー、やっぱ市内がもう、まあ、本当ぐちゃぐちゃですからね、
はい、もうとにかく走らないんです。えらい目にあったと。
やっぱそのバスの中 でまさか途中で休憩するわけにもいかないですからね。いや、
そうですね、まして街のど真ん中ですから、
はいはい、
もう全然動かないと、いうことが、それでもなんとかでも帰ってくる来ますんでね、バスの場合
はですね、
なんとか帰ってくれますので、
はいはいはい、
そこの部分がですね、やっぱり、JR さんとはちょっとまた違うところだとは思うんですけども、
はい、う
ん、
そうですね、
はい、ただやっぱり最近バスも、
はい、
やっぱり悪天候になると、こう 運休にするパターンの方が多いのかなっていうふうには思いますね。
まあ、でも除雪とかはね、やっぱり高速道路は本当早いんですけどもね、だけどやっぱりこう安全をやっぱり最優先ということなんでしょうね。
まあ、なんとか帰ってくるのは10時間でも15時間かけてでも帰ってこれるんですけども、まあ、それよりもやっぱり安全です、まあ、出てしまったものに関してはしょうがないですけども、そういうような形を取っているみたいでですね、なかなかちょっとまあ難しい部分もあるのかなと思いますけどもね。
なぜあの時はあのもう飛行機もダメだったんで、釧路地方が一時期あの陸の孤島かみたいなことになったんですよね。
そうなんですよね、はい、なかなかこうまあちょっとここ何年かには考えられないような気候にもなりますのでね。
続いてですね、今度は釧路根室線ですかね、はい、これは何か動きがありますでしょうかね。
まあ、釧路根室線にも基本的には変わりはないんですけども、はい、まあ、車両がですね、はい、あの元々使ってた釧路根室号の129号っていうあのスーパーホテルさんのバスがですね、今車両スターライトの車が入ってます。
あ、そうですか、
はい、
じゃあ3列
シート3列シートのスーパーハイデッカということで、で根室さんの方も、オーロラ号で使ってた3列シートの車を使ってるんで、
快適ですね。
そうですね、あの設備的には、はい、まあ、ちょっと古いですけども、非常に快適ないい車を使われているということですね、はい、ね、であと、まあ平日便の朝と最終便かな、
はいはい、
それとあと土曜日中祭日に関しては短縮路線ということで、はい、美容院を回らないで来るということで20分ぐらい違うのかな。
そうですね、病院休みですからね、
休みですんで、そこ通れなくなったんですよ、
は
い、で短縮系統ということで、釧路、はい、のバスさんの厚岸線もそうなんですけども、はい、短縮系統というのができてまして、それちょっと短くなっているということですね。
続きまして、この阿寒バスさんの釧路北見とか釧路旭川、
はい、
これどう、なんか動きなんかありますでしょうかね。
釧路北見は変わらずです。釧路、
はいはい、
旭川は引き続き朝便だけですよね、
はい、あ、そうですね、
日曜日は、はい、あの朝夕ありますけども、はいはい、あのコロナの影響で平日はあの午後便は運休中になってますね。もうこれもちょっとしょうがないのかなと思いますけどね。
あ、そうですね、やっぱり釧路と旭川の間ですと、まあ、一本で行けるので便利は便利なんですけどね。
そうですね、
だけど、まあ、元々のその、なんですかね、人の流れがあまりないのか、そんなに満員とかっていうわけではないみたいですよね。
そうです、満員ではないですね、はい、あの例えば旭山に行くとかなんか使ってたり、
はい、
してますけどもね、まあ、朝出てって2時半ぐらいかな、旭川に着く
の。ああ、そうですね、結構かかりますもんね。
8時間ぐらいかかるんですよね、はいはい、乗り応えはすごくあるんですけども、
あります、はい、1回乗りました
冬はちょっとやっぱり運転手も大変だと思います、ね、
大変だと思います、
そうでしょう、
はい、やっぱり峠越えはやっぱりきついですよね。
きついですね、はい、
なんか私乗った時どっか北見の、はい、なんかセブンイレブンでなんかこう休憩時間がちょっとあったんですよね、
はい、ルベシベかどっかじゃないですかね。
あ、そうです、あ、ルベシベですね、
はい、そこで運転手さん交代するんですよ。
あ、
ちょうどそこのルベシベで運転手さん、車は投資で運転手さん交代することで、運転手さんの負担をなくすってことでやってます、はい、と営業距離数が299キロだと思ったんで、
微妙なとこですね。
運転手は1人と
1人、そうですね、1人ですね。
300キロだと2人なんですけど。
あ、なるほど、
そういうような話らしいです。
あ、なるほどね、
はい、
いや、旭川は、ね、乗り応え確かにありますね。
そうですよね、
ありますね、
なんかあれだったら夜行便でもいいんじゃないかな、ただ帯広から出てるあの旭川行きはなんか2パターンあるんですね。
2経由ありますよね、三国経由と、
はい、
もう一つの方、
あの、カリカチ
経由とあって、はい、三国経由は1本なんですよ、 1往復で、あとは、はい、カリカチっていうパターンですね。で今回からあの道の駅の音更でしたっけ、新しくなった、
はい、なるほどね、
あそこに寄るようになったんですよ。
あ、そうですか。
でこの前イベントで、
はい、
あの各社、拓殖さん、十勝さん、
はい、
あと2社、
はい、
ちょっと忘れてましたけども、はい、そこでバス並べてお
ろ、
やってました。
へえ、
あの展示会っていうか、あの
な、まあ、なんつか、まあ、まあ展示会ですかね、
まあ、バス見せてやってましたね、はい、
そういうのはぜひやりたいもんですね。
やってもらいたいですね。もうぜひぜひですね、はい、やっと本当やってもらいたいんですよね。なんぼでも僕無償で手伝うんですけども。
いやぜひその時案内っていうかですね、ちょっとご説明をいただくとやっぱりよりまた、ね、バスが身近に感じられていいですよね。
まあ、こういうバスが走ってるんですよっていうのをちょっとこう、まあ、これは本当都市間でも何でもかですね、はい、もうそういうのも関係なくですね、はいはい、バスっていうこういうもんだよっていうのをですね、はい、ちょっと分かってもらいたいなというふうに思いますね。
はい、で都市間バスではあと根室交通さんと北東バスさんの、根室と札幌を結ぶ、
は
い、
オールラゴ、
オールラゴ、こちらはなんか
こちらもですね、直行便はずっと休んでますね。
あ
で別海経由、
あ中標津別海、
それを、まあ、軸に走ってます、はい、これは普通通りにやってますけども、やっぱコロナがこう、はい、影響が出てくると、はい、例えば平日はなくして週末便だとか、まあ、いろいろこう工夫しながら運行はしてますね。
これもでも距離的に乗り応えありますよね。
いやまず釧路に出てくるまでが大変です。今それこそ別府から高速で行けますけども、ちょっと乗務員さんはかなりハードな、
ハードですよね。
根室札幌ってのはやっぱちょっとハードですよね。
ハードですね。
昔特急マリモが延伸した時代ありましたよね。あれ我々は釧路で降りるからいいけど、そこから先まだ根室まで行かなきゃならないっていうのは結構大変だなっていう、
そうですね、まあ、我々みたいな人種だと全然減ってないですけど、一般の人はそうではないですからね。根室から中標津経由で釧路に来るとそれだけで 3、4時間、3時間か4時間ぐらいかかるってことですよ、
ね、だからまあ遠回りしてくることになりますからね、はいはい、基本的には、は
い、うん、そっからまたスターライトに乗るようなもんですね。
いやそうなんですよ。だからちょっとやっぱり大変ですよ、一回上に行かなきゃならないので、
そうですよね、はい、
あの部分が結構大変ですよ、ね、
まあ、天気がいい日だったらいいですけどね、吹雪の時とかだからちょっといくらプロの運転手さんでも嫌でしょうね。
いやきついと思いますよね。まあ今の新しい三菱ふそうの車は、
はい、
オートマ車なんで、
あ、そうですか、
うんうんうん、楽ってのは言い方変ですけど、負担はかなりやっぱり貸し切り運転手さんで、釧路さんの貸し切りの運転手さんで知り合いますけども、
はい、
持ってる車が、
はい、
だ担当車両がオートマなんで、やっぱりパターンが違うと、
そうでしょうね、
いうことは言ってましたね。
いや私はまあね、この前々回のお話しましたけど、やっぱり棒チェンジがやっぱりふにゃふにゃ棒チェンジ大好きな人間としては、オートマーみたいな、
ですからやっぱり、はい、まあ、例えば車バスに限らず、
はい、
トラック乗ってる方なんですけど、トラックも今ほとんどオートマなんで、やはりマニュアルがいいっていう、うん、
そうですね、
物足りないとかですね。
なんか車を動かしてるっていう感覚がなんかちょっとないかもしれないですよね、
そういうのはちょっとあると思いますね、はい、
ガガガガガって入るのが結構好きだったんですけどね。
ギア入れて、ギア入れて、はい、
あれふにゃふにゃ棒チェンジはあれですね、ダブルクラッチなんでしょうかね、あれは。
どうなんで、いや僕はもう本当難しくてですね、一回根室交通さんのマニュアル乗ったんですけど、はい、ボーロットじゃなかったんですけど、難しかったですギアチェンジが、もう全然もうそもそも僕の会社の車もみんなオートマになっちゃったんで、はい、マニュアルじゃないんですけど、
そうですね、はい、
クラッチ切って入れるじゃないですか、
はいはい、
その入れ方がですね、バスの運転手さんって簡単になんか手首だけでこんな
そうそうそう
やってるんですけど、入らないんですよ、ちょっと見よう見まねで調子乗ってやってみたんですけど、お入らないって感じで、お結構ガツって入れないと、
あそうですか、
入らないじゃないかみたいなですね、
いやなんかもう軽くこう、
軽く
コンプやってる感じですね、手首だけで、
で今まあ、エアミッションなんで、そんなに効果ないみたいなんですけど、はいはい、私やった時はもう重たい入らないみたいな感じなんですね、
やっぱりバスの運転大変なんですね。
大変だと思いますね。マニュアルは坂なんかあったら絶対僕無理ですね。坂は絶対無理だと思いますよ。
富士見坂ですか、
よくやりますよね、はい、やりますって、まあ、商売ですからね、
慣れてるからあれなんでしょうけどね、はい、いやなんか やっぱりプロですよね。
そうですね。
いや、まあ、僕もバスはよく乗るんですけど、その駅前のバスターミナルから、はい、なんですか、バス専用のなんか出入り口っていうかあるじゃないですか。あそこちょっとなんていうかね、こうカーブになってるっていうか、あれで、あのでっかいバスをよくあんな狭いとこ通すなと、
いやそれもだからすごいですよね、僕一回、まあ、何回か運転させてもらったっていうのは、はい、教習所で、ね、はい、やらせてもらったんですけども、はいはい、基本的に前輪の前に体が運転席ありますよね。
そうですね。だ
から分からないんですよ、はい、感覚が。
確かに、
だから運転してて、例えばカーブ切るときに、どうしても前のめりになってるんですよ、体が。分かんないんですよ、はい、それとあとこの下が見えないですよね、はい、下が見えないんで、どうしてもこういう風になりがちなんですよ、はい、でも、はい、そうなっちゃうと危ないですよ、
危ないですよね、運転してて、はい、
その辺がですね、非常にこう難しかったです。
いや、あんなでかい車運転できないですね。
ただ面白かったです。
なんかこの間テレビ見てたら、あれこの話しましたっけ、バスを自家用車にしてる方、は
い
は
い、
ね、
います、います、
はい、いますよね、
やってましたね、
はい、某カナチューのバス、
ああそうですそうですそうです、
でなんか奥さんを乗っけてドライブに行くってやってましたね、
はい、ディズニーランドとか行ってますよ、あと高速も乗ってますし、YouTube で上がってるんで、
あそうですか、
たまに見てますけど、いいなと思いながら、
ね、ぜひ森さんもあれですよ、1台でもあれバスに住むんだったらいいかもしれないですよね。
そうです
ね、家をなくして、もうバスで生活をする。
ただですね、やっぱりバスをそのまま留め置きにずっとしておくと腐るんですよ。
あ
ですんで、はい、やはりこう屋根とか車庫みたいな設備の中に入れないとならないんですよ。そうしないとやっぱりどんどんどんどん傷んでくるので、
あ、まあ、外ですからね、
だからなかなかそういうのも難しいところですよね、はい、
まあ、それじゃあこれかなわぬ夢っていうか、でもいつかはバスを、
ね、
はい、
まず D 型ハウスを建てるところから閉めるということで、
はい、それじゃあですね、続きまして森さんの方からちょっと、はい、なんか根室交通さんのお話があるということで、
冬場にですね、はい、根室市内から釧路空港までの直通のバスをちょっと走らせて、
お
で、これ実験ですね、実証実験をしていたということですので、
はい、
もしかすると根室を市内から根室交通さんで、はい、この釧路空港までこういう路線ができるのか、今帯広の拓殖交通さんで、山頂、
そうですね、
釧路空港ということで路線があるんですけども、はいはい、まあ、将来的にはそういう風になるのかもしれないということで、また新しい交通体系が釧路の空港を起点としてですね、はいはい、できる可能性がもしかしたらあるんじゃないかなと。
それはありがたいですね。
ですから、まあ、それがこう出来上がってくると、まあ、北見とか北門県は目満別空港が、
そうですね、はい、
なかなかできないのかもしれないですけども、はい、まあ、ピーチっていうのが釧路にあります、はい、そうしてますので、ね、はい、それをこう、まあ、帯広の拓殖さんは、はい、お客さんをこう帯広に持っていくということで、はい、作った路線なんで、だからもしかしたらそういうことも釧路空港を起点にしたものを何か考えられる可能性もある、
は
い、
あ、そうですね、
いうことでですね、はい、
時間的にあれですかね、空港までってやっぱ3時間ぐらいやっぱり根室からだとかかりますよね。
かかりますよね。ただ今度ですね、はい、令和6年に高速道路が上がってくるとですね、はい、別府からもう一本でこう空港まで行けることになるんで、はいはい、かなりな短縮になると思いますね。
まあ、根室の方にもね、ちょっと区間ありますけど、
ね、そうですね、ちょっと区間ある、あれかなり早いです
ね。かなり早いですよね。
かなり早いです、はい、はい、
ますます鉄道が不利になってくるなとちょっと気にはなってるところでありますけど、はい、じゃあ3週にわたりましてどうもありがとうございました、は
い、ありがとうございました、
はい、
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。メインナビゲーターは釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さんでした、
はい、
そして3週にわたってゲスト出演はバスから釧路の街を考える会副代表の森圭一郎さんでした、
はい、
FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
皆さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。